はい、よかちです。
りっちゃです。前にこのやいやいラジオでちょっと真面目なエピソードの回で話したことがあるんですけど、はい、HPV ワクチンっていう、子宮頸がんの、ワクチンを、うん、私たちが打った、打ちに行こうみたいな話を3月
ぐら
い
に
したことがあって、そう、自費で、自費で、バリバリで打ったわけなんですけど、まあなんでその HPV ワクチンっていうやつが大事かみたいな話をしたことがあったんですけど、なんと、ちょっと最近 SNS で見た方もいるかもしれないんですけど、厚労省が接種の呼びかけを再開するっていうのが決まって、ちょっとニュース分かりづらいと思うんですけど、まあこれは、今までこう HPV ワクチンって、中学生から高1までだっけ？中1から高1までだっけ、女子は、まあ、打てるんだけど、小6から高1だ。まあ、無料で接種を受けられるんだけど、でもそれを誰も言わないみたいな。特に推奨してなかったから。
告知とかは、そう、しないみたいな。
一切知らない。まあ、本人っていうか親とかが調べてやったら、まあできるみたいな感じだったんだけど、まあ全然日本で接種率がめちゃくちゃ低くって、それが、まあ今回、ついに、推奨、まあ、受けましょうみたいな、こう案内をちゃんと送るっていうのが再開されると。2013年から中断してたのが、来年の4月から再開されるということになりました。
いやー、おめでとうございます。
おめでたい。
関係者の皆様、お疲れ様でした。
ね。というのが、まあ、多分、私も、よかちも、こうなってほしいと思っていたニュースなんですけど。
はい。
なんでちょっとね、話そうと思ったんだけど。
うんうん。
いやー、しかしこのニュースさ、多分、わかんない人、8割ぐらいな気がしてるんだけど、どうなんだろうね。
典型的な、なんていうの、なんだろう、こう、切り取りニュースっていうか、なんか文脈が必要なニュースっていうか。
ね。なんか。
取り上げられてるのは文脈の中の一つなんだが、まあ、それを理解するためには文脈の理解が必要という。
そうそうそう。大変なニュース。めっちゃややこしいから、ちょっと、まあ、医療ネタなんで、ちょっとここで言うことは、ご自身の接種とかは、ちゃんとご自身で調べていただいた上でっていう前置きはしておきたいんですが、まあ、基本的にはその2013年、まあ昔その、接種をこう呼びかけることが始まった時に、なんかそれで、まあワクチンの副反応みたいなので、なんか痙攣しちゃう、こう、学生の、なんか映像、なんか、痙攣とか、なんかいろいろこう副反応を起こした方の、なんか被害が出たみたいな話がいくつかあって、で、それをメディアがまあすごい報道を、すごく過大に報道したというか、なんか、この国が推奨してるワクチンでこんな健康被害が出てるみたいな、こう被害者団体とかの訴えをすごい、発信をして、で、それによって、本当にこんなワクチン打って大丈夫なのみたいな、ネガティブな報道がめちゃめちゃ多くって、
で、それによって、今のコロナのワクチンの報道の感情を見てるとちょっと分かりやすいのかもしれない。なんか、もっと受けたらあかんっていう流れになっちゃったって感じなのかな。
今のコロナワクチンより もっともっとあれな気がするけどね。なんか、本当に安全性になんか問題がみたいな。
そうそう、さらに。
かなって。思うけど。で、結局なんか、でも本当はその時点ではなんか医学的エビデンスがあったわけではないんだけど、ただその世論に押される形で、じゃあ積極的な接種の呼びかけはやめましょうみたいな形になって、結局知る人ぞ知るみたいな。で、誰も、なんて接種率めちゃくちゃ低い、数パーセントみたいな感じになっちゃったんだよね。で、ただその、なんかそれは脈々とその、この話を追ってる記者の方だったりとか、ずっと呼びかけてる医者の人たちとか、団体とかがいて、まあこの子宮頸がんって、本当は、ワクチンで防げる、まあすごく珍しいがんであり、まあ世界中では、こう、子宮頸がんのワクチンっていうのが普及してて、まあどんどんがんの患者数って減ってるのに、日本だけ子宮頸がんの患者っていうのが全然減ってなくて、で、こうやってすごく若い人が、まあ、亡くなったりするがんだから、もうその間に何千人何万人なのかなもうこう亡くなった人がいて、まあこれが問題だっていうのをこう声を上げてる方がずっといて、で、ついに今回、まあこの1、2年ぐらい結構議論が活発になってた気がするんですけど、まあついに今回積極的干渉しましょうっていうことになったんで、多分このニュースを追ってる人たちは、もう本当がなんか関係者の皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなのかなと思います。
そうですね。そう。まあ多分、男性はもしかしたら知らないかもしれないけど、女子は多分その、自分が会社の健康診断 を受けるようになって、うん、意外と軽度異形成みたいななってる人を、うん、多くって、それをきっかけに知る人もいたんじゃないかなと思ってるんですけど。
ああ。
なんか女性系の。
結構バリバリ働いている人とか、やっぱり婦人科系とかで、なんか症状出たりとかね、健康診断にかかる人多いよね。
うん、うん。まあなんか、そうじゃなかっても、まあその、診察自体を受けるのは、こう、大事なことなので、これからもしてほしいんですけど、それで初めて、え？そんな制度あったん？みたいな。中学生の頃に受けれたんみたいな、
うん。
そんな感じの人がずっと多くて、だから私とかは結構もう軽度異形成とかは2、3回出てて、中度異形成も1回出たことがあったから、うんうん、もうヒヤヒヤするのは嫌だなって思って、1回3万いくらするんですよね。かける3回をかけて自費でワクチンを打ったけど、そういう人がこれ以上増えないように、そういう若い子に対しては、無料のうちに受けましょうというような推奨が再開されるってことですね。意外と本当に女性化のね、調子悪い人多いから、
うんうん、
女性は身近に感じるんじゃないかなと思うんですけど。
確かにね、婦人科系、まあ子宮頸がんってその子宮頸ってなんか子宮の入り口みたいなところで、
うんうん、
なんだろう、できるがんで、で、なんか若い人にすごい多いんですよね。なんか、
うんうんうん、
多分若くなってるみたいなんだけど、2、30代ぐらいで、本当になんか、若い女性で、まあ、ママの人とかがすぐなんかあっという間に亡くなっちゃうみたいなケースがすごくあって、悲惨だっていうのがあって、だいたいこれ声上げてた人は、その婦人科とか、医者の人が、その、なんだろう、悲惨な状況を見てるから、これ本当はワクチンで防げるはずなのにっていうので、うん、すごい声上げてた人が、多いわけなんですけど、
うんうん、
ね、私たちがそう前にこのポッドキャストで話したときは、それを自費で打ったって話をしてて、
うん、
なんか3回打つんだよね、基本。
そう。
数ヶ月から受けて。10万ぐらいね、
うん。私は今。3万いくらいかける3。
今2回打って、なんかコロナのワクチンの前後2週間打てないから、なんかコロナワクチンと、はいはい、春ぐらいから打ち始めてコロナワクチンとの何、タイミングを。
兼ね合いで。
あと一回がもうすぐみたいな感じなんですけど。
私は、
10万か
フリーワクチンの。そうなんですよ。私は3回終わった。
ね。いや、打つたびに、いや3万か、みたいな。
今、3万が私の肩に打ち込まれている。ってなって。
まあ、ね、まあね、予防医療は何よりも安いんでね。
そう。医療関係者の人が言ってた。だから大丈夫なんや。そう。で、ねえ、まだどうなるかわかんないですけど、こういう私たちのように時期を逃した人も受けられるかもしれないとか。
ああ、なんか話は検討はされてるんだっけ？その大人とかの。大人になってから打った人
も、うん、キャッチアップ接種？うんうんうん。とか。
本当だ。
あとは、そうですね。で、まあこれを境に、まあなんか、子宮頸がんワクチンっていうのは、まあ正しくもあるんですけど、うん、範囲を狭めてて、まあ、男性のある程度のがんにも、まあ、効き目があるから、男性も打ってもいいんじゃないかというような流れが出てきているわけですね。うん。
そうなんですよ。これ、あ、確かにこれリスナーで、なんかやっぱ子宮系、なんか HPV ワクチンって呼んでるんですけど、私たちは。
うんうん、
これ人パピローマウイルスっていうワクチンなんで、HPV って言われてるんですけど、
うんうん、
なんか、そう、子宮頸がんって言うと、多分女子だけって思うかもしれないんですけど、こうやってそのウイルスがいて、うん、で、性交渉をしたことある人は誰でもかかる
可能性がある。あ、そうそうそうそう。
だから、逆になんか、まあ、若いうちに打った方が、その、将来かかるリスクが、まあ、同じ打った人でも、なんか今私たちが打つのと、16歳とかで打つのと全然違って、
うんうん、
もっと若い時に打ってれば、うん、その、がんの発生率っていうのがめっちゃ下がるんだよね。
そう。
まあ、ワクチン、子供にいろんな予防接種するのと同じだと思うんですけど。
うんうん。
なんで、その早い時、中学生とか、まあ小6から高1が接種推奨だけど、まあそこで打つのがお勧めされてるわけで、
うん、
で、かつこれが、男性でも、この、まあ、性交渉だからどっちもこうかかっていくんだけど、で、男性でもこのウイルスが、なんだっけ、なんか3つぐらいこれに変、これ
によるがんが
あるんだよね。
陰茎がんと、
うん、うんうん。
中咽頭
ああ。
だったかな
喉ってことそっちにも来るんだ。へえ。 あ、これだ、男性も HPV ワクチンを接種する理由がありますっていうページ、今言った。中咽頭がん、肛門がん、陰茎がん。本当ですね。
そうそうそうそうそう。同じページ見てますね。
あ、本当。多分、このどこかの医者、うん、医療機関のやつを見てます。
まあでも、ね、まだ任意らしいけど。
うん。でも、もう一人男性で打ってる人いたよ、最近。
私もツイッターで見た。
うん。ね。
いやね、わかんない。男性はこういうの健康診断でチェックしないのかもしれないが。
確かに。
意外とね、女子。
ああ、まあ、確かにな。女子は、ね、女性、婦人科を、まあ、うん、健康診断とかで、結構会社とかでもね、会社持ちとかでつけてるとこ多いしね。
うん、
うん。
もし、つけられるような診断なんだったら、つけた方がいいと思う。
あ、それは絶対そうだ、そうだと思います。
もう、ね、割とみんななってっからなって感じです。
そう、だからこれどっちも、どっちがかかってるかわかんないし、まあ結局ウイルスなんで、なんか、もし、例えば、妻が打ってなくて、で、もしかしたら男性の方が持ってるかもしれない。そしたら移ってるかもしれない。それでかかったかもしれない。みたいに、まあ、なる可能性もあるわけなんで、まあ、将来的にはね、うん、なんか、男女みんな打てて、全世代打って、まあ、この世から、この病気がね、なくなったらベストだとは思うんですけれど、
うん、
まあまあ、なんか、ね、今はそのすごい高額だから全然誰でも打てるってわけじゃないけれど、なんか、せっかくチャンスがあるなら、まずこの世代から打ってた方がいいと思うし、
うん、そうですね。
まあ、やっぱこの報道、まあ、ここで取り上げてるのは、やっぱり、なんかこれメディアの報道によって、
うん。
なんかこう事実に対して、すごいこう、なんでしょうね。なんか歴史がこう、悪い方向にねじ曲がってるというか、
うん。
なんかね、なんか、そのエビデンスはないんだよね。結局、あ、そう、さっき言い忘れたけど、結局その、まあ、ワクチン打った後にすごい体調不良になった方とかはもちろん、いて、
いるけど、
その方たちが、まあ、被害受けてることはしょうがないんだけれど、ただそれがワクチンと関係があったっていうエビデンスはないんだよね。で、
うんうんうん、
まあその本とかで言われてるのは、その思春期の不安定なとこだったりとか、まあコロナワクチンでも言われてたけど、ワクチンと直接関係あるかわかんないけど、まあショック症状みたいなのもあるんじゃないかとか、うんうんうん、まあ言われてることは、まあいくつかあって、まあワクチンと直接の関係は特にエビデンスはないっていうのが今ですね。
うん。
うん、
そう、だからメディアで結構取り上げられてるのは、まあそういう、受けるようになりましたよっていうお知らせもそうだけど、うん、ああ、メディアっての姿勢はどうなのかっていうところが割と取り上げられているということですね。
そうなんで、だから今回はさ、その再開しますの報道がめっちゃ分かりづらかったりちょっと燃えてたのは、
うん、
なんかそのメディアがやっぱりその当時にこう本当にこのワクチン打って大丈夫みたいな不安をすごい煽った報道をしたのは、やっぱメディアの責任だってめっちゃ言われてて、
うんうんうん、
で、その再開を願ってる人たちは、やっぱそのことを責めてた。まあ、
うんうんうん、
批判はしてたわけで、うん。でもやっぱなんか、その、再開しましたっていう報道の時に、各社、新聞社とか、がなんかその止まってた理由にさ、なんかメディアによって不安を煽られたせいでとは言わないじゃん。だから、なんで接種が止まってたのかっていうのがない、全然ないんだよね。
なるほどな。
そうい
う理由と
かが何も書いてなくて、なんか、うん、そういうストーリーが一切なくって、こう、何年頃から、中断されていたが、
今
回、再開されたっていうから、なんでみたいなのが、ストーリー不足すぎて、読んでも多分全然わけがわかんない。
確かになんか、うん。読んでも、なんか、不安が、そういう懸念、
うん、うん。
に対する不安が高まったとか書いてある。
ねえ。いや、誰が高めたねんっていうね。
そこに。そうそう、まあまあまあね。そうそうそうそう。だから、こういうのはすごいな。やっぱり自分で調べないとわからないな。
ね。
うん。
そう、だからちょっと、なんか、本とか読んだことがあったら、なんとなくこの流れはわかると思うんですけど、うん、多分大半はこのニュースを読んでも全然わけがわかんないんじゃないかというところがあり、ちょっとお話したいなと思ったんですが、まあ結構個人的には、まあ、うん、打てるチャンスがあったら、まあ私たちの世代っていうよりは、もう自分たちの、もう子供、お持ちの方の方がむしろリスナーさんに多いかもしれないんですけど。う
ん、なんか前回話した内容でなんか子供に打たせようと思いましたっていう声をもらいましたね。
ああね、そう、その反響をね、もらってめちゃくちゃ、もう一番やっててよかったんじゃないかと思った。一番だね、病気予防できるのはそれが一番いいんでね。
いや、ほんとほんと、不安になっちゃう。ほんと、軽度異形成でも、ほんとに。
うん。うん。
なので。ね、
なので、なんか、まあわかんない。来年からだから、その学年のお子さんがいる場合は届くのかな、自治体とかから。このワクチン打ちましょうみたいなのが。
ねえ、オペレーションはちょっとわかんないですけど、うん、ぜひ覚えていただけると。
ね、思い出していただけると、ありがたいでございます。うん、あと、周りの人が何って言ってたら、こういう話らしいよと、誰かが教えてくれるといいんじゃないでしょうか。
うん、ねえ、もしお金に余裕があるとか、不安が感じる方がいらっしゃったら、ぜひ、ガーダシル休暇なのかな、今。ガーダシル以外にも多くあった気がする。
休暇打てるようになったのもね、前は、うん、この前までは4価っていう、なんかワクチン、ウイルスの種類の中でも4つに効くやつがなんか多かったのが、最近9価っていう9個効く、もっと、まあ、ちょっと高いけど、より効くやつが出てきて、
うん、
それが結構スタンダードになりつつあるんで、ね、うん、打てるなら9価打つのがいいんじゃないかと思います。
思います。
はい。まあ、我々は医者じゃないので、はい、あくまであれなんですけど、ね、まあ、我々の持っている知識だけなんですけど、まあ、気になる方いたらぜひ調べてみてください、
うん。はい。周りにね、こういう人がいるだろうし、多分働いてる人とかは。
ね。
ね、ぜひちょっと考えるきっかけになったら嬉しいなと思います。
はい。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。